Good morning, everyone.
Good morning.
Today we are looking at the first of two parts of the blessing that Simeon gave to Jesus.
今日はシメオンがイエスに与えた祝福の最初の部分を見ていきます。
And for next week, we plan to look at the second part of this blessing rather than our usual Psalms message for the fourth Sunday of the month.
そして来週なんですけれども、詩編のメッセージの代わりに、今日の続きの部分、第二部を見ていくことにします。
And then on the first and second Sundays of December, we're planning to have messages from Psalms.
で、12月の第一、第二日曜を詩編からメッセージしたいと思います。
And on the third Sunday, we plan to continue on with Luke.
で、12月の第三日曜がルカの福音書に戻ることになります。
The fourth Sunday is Christmas, so we're preparing a special Christmas message.
そして12月の第四日曜はクリスマスの日になりますので、特別にクリスマスメッセージを予定しています。
Let's turn now to Luke chapter 2, verses 28 to 32.
それでは、ルカの福音書2章28節から30節を見てください。
Simeon took him in his arms and praised God, saying,
すると、シメオンは幼子を腕に抱き、神を褒めたたえていった。
Sovereign Lord, as you have promised, you now dismiss your servant in peace.
主よ、今こそあなたはあなたのしもべを御言葉通り安らかに去らせてくださいます。
For my eyes have seen your salvation.
私の目があなたの御救いを見たからです。
The title of today's message is The Blessing of Salvation, Part 1, The Impact on the Individual.
救いの今日のメッセージの題は救いの恵みです。救いの恵み。そのパート1で個人へのインパクト。個人へのインパクト。
When Simeon took hold of Jesus and gave him a blessing, he was actually declaring God's blessing of salvation.
シメオンがイエスを抱いて祝福したその時、実はそれは神による救いの恵みの宣言だったんです。
In the three verses that we'll look at today, the impact of the blessing of salvation on an individual who receives it is proclaimed.
今日見ていく3つの節には、一人の人が受け取る救いの恵みのインパクトについて宣言されているんです。
In the following two verses, which we're planning to look at next week, Simeon proclaims how this blessing of salvation impacts the world.
そして来週見ていくことになるその次の2節には、この救いの恵みが世界に対してどう意味を持つのか、シメオンが宣言しているんです。
When salvation comes upon a person, that is, when they repentand turn to God and receive Christ as their Savior for the forgiveness of their sins, then there's a transformation that takes place in a person's life.
ある人が救われるとき、つまりその人が悔い改めて神に立ち返って罪の許しのためキリストを受け入れたとき、そのときその人の人生は変えられます。
Their outlook on life changes. Their behavior changes.
その人の生活が変わります。そしてその人の立ち振る舞いが変わります。
There are four ways these changes manifest themselves in a person who receives salvation, which can be found in today's passage.
ある人が救いを受け取ったということは、実は今日見ていく四つの形で現れてくるんです。
Let's look at them now.
ではそれらを見ていきます。
Firstly, they acknowledge that their salvation is a work of God.
救われた人に現れることの一つ目、それは救いは神の働きによったことをその人が認める、救いが神の働きによることを認める。
The third part of verse 28 says, Praise God.
今日の御言葉の28節に神を褒めたたえてとあります。
Before Simeon started pronouncing the blessing upon Jesus, he praised God.
シメオンはイエスに対して祝福の言葉を語る前に神を褒めたたえたんです。
The Greek word translated as praise in the NIV is eulogeo.
ギリシャ語の新改訳聖書にはこの褒めたたえてという言葉がユーログエオーとあります。
Vine's Expository Dictionary gives the following definition for eulogeo.
Vine's Expository 辞書にはその意味がこうあります。
To celebrate with praises addressed to God, to acknowledge his goodness, desiring his glory.
神を褒めたたえ、神の素晴らしさを認め、神の栄光を願って賛美すること。
By giving praise to God first, Simeon acknowledges that salvation is from God, not through our own works.
ということは、シメオンはまず神を褒めたたえることで、救いというのは神によるもので、その人の行いによるものではないということを認めているんです。
Ephesians chapter 2 verses 8 to 9.
では、エペソ人への手紙、エペソ人への手紙2章。ガラテヤ人の次ですね。2章8節9節を見てください。
For it is by grace you have been saved, through faith, and it is not from yourself, it is the gift of God.
あなた方は恵みのゆえに信仰によって救われたのです。それは自分自身から出たことではなく、神からの賜物です。
Not by works, so that no one can boast.
行いによるのではありません。誰も誇ることのないためです。
When a person receives salvation, the first thing they'll admit is that it wasn't because of what of any works they had done. Rather, it was something which God did for them.
神に救われた人が最初に認識することとは、自分が救われたことが自分がしたことによるのではなく、神のなされたことだということです。
Salvation is a free gift from God. You don't have to work for it.
この神の救いは神からの贈り物なんです。いただくのに働く必要はないんです。
You don't have to achieve a certain level of holiness before it comes to you.
いただくのにある一定の清さまで到達する必要もないんです。
God has done the work for you. All you need to do is receive it from Him.
神ご自身があなたのためになされた働きなんです。
Receive His salvation today.
あなたがすべきことはこの贈り物を受け取るだけなんです。今日その贈り物を受け取ってください。
アーメン。
アーメン。
Secondly, a person who receives God's salvation lives under God's authority.
二つ目です。救われた人に現れることの二つ目、それは神の権威の下に生きる。神の権威の下に生きる。
The first part of verse 29 says, Sovereign Lord.
29節に主よとあります。日本語は主よだけですが、英語では君主であられる主よとなってるんです。
The next thing that Simeon does is proclaim that God is king.
さあここでシメオンが次にしたことが書かれてあります。それは神が自分の君主であられるという宣言です。
One cannot truly proclaim God as king unless God is king over one's life.
人間は自分の人生を支配する主が神でない限り、神としない限り、真に神のことを君主とは言えないものです。
Simeon was a person who lived under God's authority, who placed God as king over of his life.
シメオンは神の権威の下に生きた人、神を自分の人生の君主として置けた人だったんです。
The way he actedIn this world was in obedience to God's laws and God's ways.
彼はまさにこの世で神の律法と神の道に従って生きたんです。
Matthew 28 verse 18.
ではマタイの福音書28章18節。マタイの福音書28章18節を見てください。
Then Jesus came and said to them, All authority in heaven and on earth has been given to me.
これは権威についてです。イエスは近づいてきて彼らにこう言われた。私には天においても地においても一切の権威が与えられています。
Jesus as God's son has been granted all the authority.
神の御子イエスに一切の権威が与えられているんです。
So Jesus is our sovereign Lord.
ですからイエスが私たちの君主になるわけです。
He is God, and we as his followers submit to his ways.
イエスは神であって、イエスに従うものである私たちは、その君主に服従すべきものです。
Colossians 2 verses 9 to 10.
では、コロサイ人への手紙、コロサイ人への手紙2章。
Galatians, Ephesians, Philippians, Colossians.
フィリピの次ですね。コロサイ人への手紙2章9節10節。
In Christ, all the fullness of the deity lives in bodily form.
キリストのうちにこそ、神の満ち満ちたご性質が形をとって宿っています。
And you have been given fullness in Christ, who is the head over every power and authority.
そしてあなた方はキリストにあって満ち満ちているのです。キリストはすべての支配と権威の頭です。
In order for a person to come to Jesus and be saved, they must repent.
このキリストにつながって救いを受けるには誰でも悔い改めなければなりません。誰もが悔い改めなければなりません。
Now, I won't get into the debate about whether repentance is caused by God or our own free will.
この悔い改めが神によるものなのか、神によってされるのか、それとも自分自身の意思によってするものなのか、私は議論はしません。
I will leave that for the philosophers and the theologians. They've already been arguing about this for the last 2,000 years.
このことは哲学者や神学者に任せます。彼らはなんと過去2000年もの間、いまだに議論し続けています。
The important thing for us to know is that repentance means a change in authority.
私たちにとって大事なことは悔い改めの意味です。
From following our own ways to submitting to God's ways.
悔い改めの意味とは、人生を自分の思いで進むのではなく、神の道に従うという人生における権威の転換であるということを知ることです。悔い改めの意味とは、人生を自分の思いで進むのではなく、神の道に従うという人生における権威の転換であることを知ることです。
Those who receive salvation will serve God rather than their own self-interest.
救いを受け取った者は、自分の興味ではなく、神に仕えていきます。
This change will be seen in the way we live out our lives, in our morals, in the choices we make, and in how we love and serve others.
この変化が日々の生き方、モラル、決断、他人を愛し仕えていく、その中に見えるようになります。
If you have not yet submitted to God's authority, repent and turn to Him while there is still time.
もしまだあなたがこの神の権威に服従できていないのでしたら、まだあなたに時間があるうちに悔い改めて神に立ち返ってください。
アーメン。
アーメン。
Thirdly, those who receive salvation have faith to hope for what is not yet seen.
三つ目、救われた人に現れることの三つ目です。それは、まだ見ていないことを望む信仰を持つ。まだ見ていないことを望む信仰を持つ。
The first part of verse 30 says, For my eyes have seen.
今日の御言葉30節に、私の目が見たからですとあります。
Simeon believed God would allow him to see the Savior before he died.
シメオンは自分が死ぬ前に神が自分に救い主を見せてくださることを信じたのです。
We are not told how old he was, but tradition says he was very old.
彼が一体何歳だったのかはつかめませんが、彼はとても年老いていたと言い伝えられています。
We are not told how long prior to this event that he was given the prophecy that he would not die until he saw the Savior.
彼が救い主を見るまでは死なないんだという予言を受けてからどれくらい経っていたのかもはっきりしません。
However, what we can learn from Simeon is that he believed what God told him. He faithfully lived out his life in accordance with that belief and finally saw the promise God had made to him.
でもシメオンが神に言われたことを信じたこと、そしてその信念に従って忠実に人生を生き抜いたこと、そしてついに彼は神の約束を見たということは私たちにわかります。
Titus 1 verses 1 to 2.
では、テトスへの手紙、一章、一節、二節。テモテの後だ。テモテの後です。テトスへの手紙、一章、一節から二節。
Paul, a servant of God and an apostle of Jesus Christ, for the faith of God's elect in the knowledge of the truth that leads to godliness.
神のしもべ、またイエス・キリストの使徒パウロ。私は神に選ばれた人々の信仰と経験にふさわしい真理の知識とのために使徒とされたのです。
A faithAnd knowledge resting on the hope of eternal life, which God, who does not lie, promised before the beginning of time.
それは偽ることのない神が永遠の昔から約束してくださった永遠の命の望みに基づくことです。
So people receiving God's salvation receive a hope of eternal life. This hope is what gives us faith to live for God.
この神の救いを受け取る人は永遠の命の望みを受け取るということですね。この望みが神のために生きていく信仰を与えるんです。永遠の命の望みが神のために生きる信仰を与えるんです。
We trust God in faith for it before we see it.
この永遠の命の望みを見るまでそのために神を信じ信仰を持つのです。
There's a song by U2 called Walk On.
ロックバンド U2 の曲に歩き続けるという曲があります。
It's about heaven and the fact that the only thing we can bring there is love. Everything else we work for on this earth, we can't bring to heaven.
この曲は天国についての曲で、私たちが天国に持っていけるものは愛だけであって、この世で働いているものは何も持っていけないという内容の曲です。
There's a couple of lines in that song that talk about faith. I want to share them with you now.
この曲には2、3行ほど信仰についての内容もあるんですが、それを今シェアしたいと思います。
You're packing a suitcase for a place none of us has been.
君はまだ誰も行ったことのないところへ行くため、スーツケースに荷物を詰めているんだ。
A place that has to be believed to be seen.
見れると信じなければいけないところへ行くんだ。
Indeed, in the world with people who don't know God, seeing is believing. But when we have God, believing is seeing.
この世の人は目に見えるものを信じます。でも神を知るとこの曲にあるように神を知ると信じることを見ることになるんです。信じることを見ることになるんです。
Hebrews 11, verse 1.
ヘブル人への手紙11章1節。ヘブル人への手紙11章1節。
Now faith is being sure of what we hope for and certain of what we do not see.
信仰は望んでいる事柄を保証し、目に見えないものを確信させるものです。
When we receive salvation, we have a big hope.
人が救いを受け取るとき、大きな希望を持ちます。
A hope of a future spent eternally in God's presence.
その希望とは、神の面前で永遠に過ごすという希望です。神の御前で永遠に過ごすという将来の望みです。
This hope helps us to get through all of the trials that we face in this life.
この望みがこの世で起こるあらゆる試練を通り抜けさせてくれるのです。
This hope helps us to live by faith in God and not by worldly wisdom.
この望みがこの世の知恵に頼るのではなく、神への信仰によって生きるよう私たちを助けるんです。
Life is lived so much more fully when we live by faith.
信仰に生きるとき、人はより完全な人生を生きていきます。
Keep on walking in faith of the hope of an eternity with God.
神にある永遠の命の望み、この信仰を持って歩き続けていきましょう。
Amen.
Amen.
Fourthly, when people receive salvation, they are filled with peace.
四つ目です。救われた人に現れることの四つ目、それは平安に満たされている。平安に満たされている。
The third part of verse 29 says, "Now dismiss your servant in peace."
今日の御言葉の29節に、今こそあなたはあなたのしもべを安らかに去らせてくださいますとあります。
Simeon had fulfilled his life calling to see the Savior. He was prepared to leave this earth without regret.
シメオンはここで自分は救い主を見たことで人生が完結したと言ってるんです。
He wasn't asking the Lord to take him away from this earth because the pain was too much or he was seeing too much evil.
シメオンは後悔なくこの世を去る準備ができてるんです。彼はあまりにも自分が傷ついたからとか、ひどいものを見すぎたからこの世から連れ去ってほしいとは主に頼んでいません。
Rather, he knew he had completed the work God had assigned for him, and he was peacefully ready to depart the earth.
シメオンは神が自分に託された務めが終わったことを理解し、平安を持って今この世を去る心の準備ができたんです。
Acts 20 verses 22 to 24.
では、パウロのことも見てみます。使徒の働き20章22から24節。使徒の働き20章22から24節です。
And now, compelled by the Spirit, I am going to Jerusalem, not knowing what will happen to me there.
今、私は心を縛られてエルサレムに登る途中です。そこで私にどんなことが起こるのか分かりません。
I only know that in every city the Holy Spirit warns me that prison and hardships are facing me.
ただ分かっているのは、聖霊がどの町でも私にはっきりと明かしされて、縄目と苦しみが私を待っていると言われることです。
However, I consider my life worth nothing to me if only I may finish the race and complete the task the Lord Jesus has given to me, the task of testifying the gospel of God's grace.
けれども、私が自分の走るべき行程を走り尽くし、主イエスから受けた神の恵みの福音を証しする任務を果たし終えることができるなら、私の命は少しも惜しいとは思いません。
Now you might be wondering what this verse about Paul has to do with peace.
今のこのパウロの言葉から、あなたは一体パウロには平安がある、のだろうかと思われるかもしれませんね。
However, what gave Paul the strength to continue on doing God's will in the face of all these hardships?
あらゆる試練の中、何がパウロに神の御心を行い続けていく力を与えたんでしょう。
It must have been the peace of God, the deep peace from God's Spirit within, that is beyond human understanding. That is what gave him the strength to continue.
それは神にある平安だと思います。人間には計りがたい神の霊の内にある深い平安です。
Philippians 4, verses 6 to 7.
では、最後の御言葉です。ピリピ人への手紙、4章6節7節。ピリピ人への手紙、4章6節7節。
Do not be anxious about anything.But in everything, by prayer and petition, with thanksgiving, present your requests to God.
何も思い煩わないで、あらゆる場合に感謝を持って捧げる祈りと願いによって、あなた方の願い事を神に知っていただきなさい。
And the peace of God, which transcends all understanding, will guard your hearts and minds in Christ Jesus.
そうすれば、人のすべての考えに勝る神の平安があなた方の心と思いをキリストイエスにあって守ってくれます。
God has appointed works for all His children to complete.
神を信じるすべての神の子にそれぞれが成し遂げるべき務めを託されています。
This is our purpose and destiny.
それが人生の目的となり運命となるものです。
We don't have to fear anything when we are working according to His purposes.
神の目的に従って働いているとき、私たちは何も恐れる必要はありません。
He will give us everything we need to accomplish our work.
私たちが神に託されている務めを成し遂げるのに必要なものは、すべて神が与えてくださいます。
アーメン。
アーメン。